20万ダウンロード突破、
年間52大ニュース、
イエーイ。
アメリカ人サプライズ
というわけで、
うん、まあ突破してないけどこの間ね、はい、いつだかゲスト来た時あるじゃないですか、
たけし君、
ポチャンドコロの相方のたけし君が来た時、はい、あの時でダウンロード1000を超えたっていう、
誰が聞いたんだっていう、
通常の軽くサム4倍をいくっていう普段ね、はい、多くて300ぐらいなんですよ。
でも300ダウンロードしてるだけでも結構すごいですけどね。
まあどうなんでしょうね。その3、うん、ちょっとね、測ってみないとね、うん、その300がどの程度300なんかよくわかんないんですよ。まあ例えば、要は全く内容のないラジオをね、うん、なんかやって、うん、こっそり何の告知もしないで置いといて、うん、何ダウンロードぐらいいくのかっていうのを計算して、そこからさっ引かないと、なんとも言えない。
それが500とか言ったりはないです。どうしようもなくなっちゃう。
すればするほど下がっていくらしい
よ。あ、つって。鼻につくみたいなツイートが。
またこういう。ツイートが鼻につくのでブロックされました
あるからね。
2ちゃんで叩かれてるんでしょ。
そうですね。まあ、たまにでもないですか。俺結構ラジオ聞いて、こう、アップされたの聞くじゃないですか。仕上がったの聞いた時に、はい、うわぁ、なんか俺の話し方鼻につくなみたいな時って。
いやいや、僕なんかもう常にそれですよ。大体からしてね、このラジオやろうとしてる目的がね、はい、俺自分の鼻につく喋り方を変えたいだから。
一向治ってないんじゃないですか。
一向治ってないんだよ。いや早く世界を二つに割って、殿のいる側から抜け出したいの。
殿
トノのいる側からスベリンのいる側に行きたいんですよ。
いやー今日トノじゃなくてスベリンは確変中でしたね。
確変中でしたね。
あの人なんであんな今日
思わず僕も拡散希望しちゃいましたから。嫁にスタミナがないって言われた。それは拡散するだろ。それは拡散希望付き RT だ。
なかなかしないのにね、黒ちゃんには。
そう。ね、ほんと拡散希望嫌いなんだけどね、ここばっかりはやらせてもらう。
あるよね。
これはね、もう緊急事態だから。
昨晩、嫁にオナニーしてたでしょって言われて。
あれもね、うん、ただね、僕もね、うん、まだ人だったね。スベリンのアカウント入りでは RT できなかったね。
うん、ああ、なるほどね。
さすがに僕もね、そこは、うん、ちょっと人としての優しさが勝ってしまった。
ああ、なるほどね、うん。もう人見知りエンターテインメントからすると、人見知りのアカウントからリツイートさせていただきましたけどね。うん、3つとも。
リツイートした、公式リツイートした上で拡散希望入りでもう一回リツイート。
いや、拡散希望っていうなんかこう、言葉って結構なんか、一気に萎えさせますよね。あれが入ってるだけで。
あれがね、うん、好きなアーティストの中から拡散希望って、うん、RT ならまだ100万歩譲っていいとして、うんうん、自前で拡散希望ってくるとね。
そうね。うん。
なんか、なんでしょうね、なんか、自分の住んでるとこだけじゃない世界を手を出したい気分みたいな。
あなんていうの、なんか、そのアーティストとかで、拡散希望とかでするのに、うん、例えばその、デモに出るとかでさ、うん、俺は言ってないけど、拡散希望でリツイート してる感じ。
指先ちょいちょいと iPhone いじっただけでね。
そうそうそう。
で、ちょいと iPhone いじって、なんか俺も参加した気分。
そうそうそう。なんかそれ感が違和感を感じますけどね。
うん、そうだね。で、さ、うん、よくなんかもう日本のために TPP とか言ってさ、うん、拡散希望ってやってるやつさ、うん、もう道端に空き缶落ちてても拾わないからね。かけてもいいけど。お国のために頑張ってらっしゃるようだけどさ、
そうだね。
街のためにゴミ1個拾おうよっていうのも絶対しないからね。
確かに。
うん、公衆便所でさ、うん、最近さ、うちの会社、うん、まあ、雑居ビルのとあるワンフロアなんですけど、うん、もう、俺が最近切れたのがあって、うん、便所が汚いんですよ。
便所なんか別ですよね。
うん、そうそう、なんか廊下にちょっと便所が、共用の、はいはいはい、そこにあるオフィス4つぐらいの、
はいはいはい、
共用の便所が1個あるみたいな感じですけど、はいはい、まあ大体たぶん、隣にいる会社のもうボケてる社長さんの、うん、何、こぼしなんですけど。
あ、結構年齢いかれてるの？
年齢いかれてる、
あ、
いつ会っても同じ話するおじいちゃんがいるんですけど、
えー、
まあその方だと思うんですけど、うん、便所汚いのをね、うん、特にうち会社外人ですけど、うん、掃除しないんですよ。
外人も気にしなそうだもんね。
気にしないっていうか、だって僕が汚したんじゃないし、みたいな。ね、僕のね、うん、すごい昭和な信念があってね、うん、便所の汚い、男子便所の汚い会社は滅びるっていう、
ね。珍しくなんか、カルトだね。
カルトだね。じゃあね、便所が汚いっていうのを放置するっていうのは、うん、自分の責任じゃなければ、たとえみんなが困ることになっても放置するっていう考えなんですよ。便所が汚いってのはさ、明らかに次の人が困るじゃん。うわって思うじゃん。
なるほどね。
でさ、それをさ、なんかさ、うん、ちょっと、トイレットペーパーガラガラガラって出してさ、うん、床ガッシャガッシャ拭いてさ、
うん、
ポイってして、ジャーって流すだけじゃん。
うん、
別に手も汚れませんよ、
うん。
それをめんどくさがるのってどうやねんって、いつも。
あー。
で、もういつもいつも俺がやってるの。
あー、なるほどね。
で、その、なんかもうちょっとそれどうやねんっていうことで。
あ
ー。拭こうよっていう。
なるほどね。なんていうの、水回りをきれいにしない主婦はダメみたいな感じ、うん、
いや、それただ単にだらしない
だけ。だらしないだけ。
まあ要はさ、うん、もうみんなが使うって分かってるわけじゃん。
まあね。
次の人困る人がもう想像できるじゃん。
うん、
それを放置するっていうのはさ、
うん、
もう誰がやったとか誰が悪いな話じゃないわけですよ。
なるほど。
で、それと同じで、
うん、
デモやってる連中も、うん、とりあえずゴミを拾うじゃん。
ああ、なるほど。だって、そういう意味で言うと、うん、俺結構、なんか友情的なことありますよ。大学生の頃に、まあ、男の子3人ぐらいで、
はい、
その友達の家にいたんですけど、
はい、
今から女の子が来るみたいになって、呼んで。
全員で押し入れに隠れて、とりあえずビデオ回させてもらってい
いか。いやそんな
SVD の。友達が体を変えるたびにピロリン、ピロリンってなるでしょ。なんか押し入れから落としないとか。
そのうち緊急地震速報なんかない
やつ。
ピストンのせいだって、レジェンセーターみたいになっちゃって、はい、まあ。そうじゃなくて、来るってなった時に、こうトイレ見たら、その友達のおうんが、こびりついてたんです、便器に。
お
これは良くないなと。
これは良くないと。
良くない。これは、こう、女の子が来て、
うん、
そのトイレ入った時に、
うん、
おうんがついてると、もうこれ良くないじゃない。
はい、
だから、そこに、その場にあったそのブラシで、そのオンを落としてあげましたもんね、俺。
お
結構深い話でした。
それを、黙って
た。黙ってた。
黙ってた。黙ってポイントだよね。
黙ってた。
俺もね、うん、毎回便所黙って拭いてたけど、さすがにもう今月だけで15回ぐらい拭いてる。ほぼ毎日出勤すると同時に拭いてるんで。
ああ。じゃあもう、SE 兼、掃除当番。
掃除当番ですよ。
15回って結構な量じゃない、
うん、まあ、ほぼ毎日です
ね。すごいね。下っ端みたいな感じ。今日下っ端、
うん。あ、それはちょっと関係ないけど、ネットで読んだんですけど、
うん、
女の子の部屋に、
うん、
彼女の部屋に行くことがあったら、
うん、
っていうので、チェックポイントっつうので、
うん、
便器の便座あるでしょ。
うん、
あれを上げた、
うん、
上げて、その裏側。うん、
ああ。
そこが汚いかどうかってね。
あ、
そこ汚い子は、
うん、
まあ、当然彼氏が来るんだから掃除はするんだろうけど、
うん、
そこ汚い子は普段掃除してないって。
なるほどね。
まあ結婚してから掃除しないよっていう。掃除、もう、綺麗にしないと気が済まない子じゃない。見えてる範囲しか掃除しない。
だってさ、
はい、
料理とかはうまくなるけどさ、
うん、
掃除とかさ、洗濯とかさ、
そう、
これってさ、あんまり、こう、限界があるよね。
そうね。俺の言う、会社潰れる理論もそれやん。それってさ、もう習慣じゃなくてさ、
うん、
習慣とかさ、練習じゃなくてさ、うん、性質なのよ、もうそれは。
ああ、そうだよね。
ほっとかれてることに対してどう思うかっていう、性格の問題だから。
うん。
でもその、女の子の部屋で便所の裏汚かったら、
うん、
まあ結婚はやめた方がいいと。
ガッチガチなのも困るけど。
ガッチガチなのも、それはそれで考えるべきだろうけど。
そうね、うん。だからちょっとタバコの配合してあげて、もうずっと拭いてるみたいな。
そう、
そこまで。
ドキドキしたうちみたいな。
そんな。
あ、いいよいいよ、気にしないで。
言いながら
拭い
て
る。そう。
気にしないでの一言が気にさせるみたいな。あとずっとコロコロやってるとかね。
そう。
まあ、でも、わかるね。習慣だからね。 掃除とかはやっぱ全然うまくならないもんね、性質。わかりますよ、
うんうん。そこはね、本当、うん、なんていうのかな、もう人間の差がのレベルの話ですから。
あ、
そこはね、本当、ちゃんと見極めていきたい。
そういう意味で言うと、
はい、
こう、お姉ちゃんとかが泊まったりとかした時に、
はい、
こう、例えば服とかを貸した時に、うん、それをどう処理、その、使い終わった時にどう処理するかっていうのも結構重要、見るポイントだと思うんですよね。
うん、ほう。
うん。畳み方？
ああ。
こう、なんていうの？畳む時に、うん、こう、慣れてない感じで畳むのと、うん、こなれた手つきで畳むのっていうのはね。
お母さん衆がする畳み方をするかどうかや
ね。そうそうそう。それだとやっぱ萌えポイントは高くなりますね。
萌えポイントかどうかは知らんけども、うん、結婚した時に困るかどうかとして重要だと思います。
そうですね。で、まあね、かつてね、もうすんごい昔の話ですけど、
はい、
すんごい昔の話ですけど、まあ、かつて、まあ、
大丈夫、編集点増えない。
増えない。まあ、友達の話ですね。
はい、
友達の話が、はい、まあ、ちょっと、福岡に遠征に行った時に、
はい、
まあ、なんて言うんですか、夜な夜な、こう、クラブで、
はい、
求愛ダンスがうまくいって、そのままこう連れて帰るって異様なし遂げた奴がいるんですけど。
ホームランを打った方が、
はい。はい。いるんですけど、その子がこう抱いた女性がですね、
はい、
次の日に、そのホテルのトイレのトイレットペーパー、
はい、
出た後にそれを三角にして出てきたって。俺を見た
ラブホテルなのに。福岡のラブホテルなのに三角にしちゃった
ビジネスホテルです、ビジネスホテル。
あ、ビジネスホテル。
ビジネスホテル。
ビジネスホテルはそれはそれどうなんだ。まあ、はい。
三角にして出てくるっていう。で、その子が帰った時にこう見て三角におられてるっていうのを見て感動したっていう話がありますけどね。
いい話やね。でもそれは多分ね、その時だけやと思う。
あでも三角にするってすごくないですか？
まあね。
うん。
なんか古いお嬢様で、
ね。
ああ。昔の、あ、お嬢様っぽいって見られるやつ、
ね、出た時は三角にしなさいみたいな。
うん、
まあ。なるほどね。まあそんな感じで。
はい。
まあまあまあ。まあ女子はね、少しでも、
はい、
洗濯物をね、
はい、
あ、洗濯物じゃないや、掃除をね、
はい、
目の行き届くところまでやってくださいということで、
はい、はい、今回お送りしました。違う違う。今日はね、まあ、そんなことよりね、まあ、あれなんですよ。
100回、
100回。なんですよ。
その前
に。大阪風に言うと100回なんですよ。
宮崎風に言うと100回やけどね。
もう100回。
うん、まあ、2年間続きましたね。
続いたね。まあ一応1年、毎年言ってますけど、1年52回で52大ニュースなんですけど。
うん、
まあ、100回ですね。
100回。
100回時間にすると、はい、1回の収録して編集してて、まあおおよそ1時間から2時間かかるから、
はい、
まあね、
うん、
100時間、
あ、
意外と短いね。1ヶ月だね。
確かに。
バイト雇えば10万円でできる。
200時間かもしれないしね。
うん、あ、そう、工数だね、
うん、
2人日かかってるから。
そうだね、
2人分やから。
うん、そうそうそう。
まあでも20万で
ベルっぽい。ベルっぽいな、工数。
2人時間でしょ。
いやー、8H×2 みたいな。
人月じゃないところがね、うん、時給だよね。
そうだね。
人時間って。
人時間。
ベルでしか聞かない単位ね。
うわぁ、今、なんか、懐かしかったですけど。まあまあ、時にね、まあ、100回迎えて、まあ、はい、リスナーさんも結構増えてきたということで、はい、まあ、今日はね、
はい、
またリクエスト勝負で、
はい、
リクエスト勝負というか、リクエストでね、はい、お答えしたいと思います。
というわけで、今回、なんと、身内の方から、はい、リクエストが来てます。
そうですね。まあ、スーパーヘビーリスナーのね。
スーパーヘビーリスナーといえばね、もう、二人しかいないから、うん。
そうですね。シュピンさんとオツベリ君ですけど。
まあ、スーパーヘビーをつけなくても、リスナーだけでも二人しかいない。まあ、そういう説もあるんですけど。
でもほら、ね、トノさんとか、ガンちゃんとか、タックンとか、アスベリンとかさ。
うん。
まあ、また。
まあ、全員身内ですけど。
あ、でもね、この間、
はい、
その、あれ、なんだっけ、ダンス行ったんで、OB の、その、元気なダンスに帯で行った時に、はい、女の子が、
はい、
レバ刺しの回聞きましたって言ってきましたよ。
お
ぉ、20歳の女の子がびっくりしました。おぉ、マジで。
おぉ、あるで、
あるある、
モテモテあるで、
モテモテあるある。
いや、私俺も顔出そうか
な。誰この人みたいな。ちょっと前のノルキみたいになる。
すごいね。正常の先輩の OB の友達でしょ。しかも学校は違う。
違うっていう。
年齢は。
年も違う。
年齢5個上。70年代生まれが大学生の中に混ざるっていう。
まあまあ。でも若い子とね、接すると。
そうですね。
気持ちも違うので。まあまあ。そんな感じでして。まあでもその後に、結構長いんですねって言われました。だから、
バカ野郎長いよ。
言ってやりましたよ。だから、寝る前に聞いて、
うん、
聞きながら寝てくださいって。
そうそうそうそう。
うん、
あのね、かけるラジオ。そう、聞き流すラジオを
見せますから。で、まあ、最後寝ながら聞く声は僕らの声で寝るという、
ね。そう、そうするとね、そのうち夢に出てくる。
まあね、夢に出てくればありますから。
そうですね。
うん。ありますよ。
現実の、現物、あの、本物を見たときね。
あるある。
あれこれはみたいな。
そうそう。
俺も初めて会ったのに初めてじゃないような気が、みたいな。
なんかね、うん、見た瞬間に抱かれてる気分になるみたいな。そうそうそう、なんか。
あるね。
ありますよ。うん、そんな感じで、うん。まあ、そういうわけでね、今回、二つ来てたんですけど。
おい。なんと一気に二つも。
一気に珍しくね。うん、
募集をかけた瞬間、身内から二つも。
二つも来
ました。大人気番組ですね。
はい。というわけで。ラジオネーム、ワレチュー30歳から。
おっと。おっと、今、舌打ちをしたリスナーがいたね。残念ながらね、うちは体育会系だからね。
うちは体育会系。
年功序列なんだ、
年功序列ですから。
ちょっと僕らとしては先輩を立てないわけにはいかない。
そうです。僕は本当にダウンロード規制で捕まることができるのか、お願いします。ということで、ワレチューさん。
はい。
AKA シュピンさんでございますね。
あの、この多分、この人、あの、普段こんなことしないでラジオネーム言ってるのはね、うん、内容が内容だから。
確かに
ね。まあ、シュピンさんこと田村さんからね。
そこまで言う
から。いただいたわけですけど。
まあまあ、はい、あの職業柄と、やっぱ、こう、ワレチューという響きが。
そうですね。
うん。ワレチューっていうのは、あれですよね。
はい。
なんか、あの、ファイル共有を、はい、落とす人？
うん。その語源を知ってるのはね、うん、ギリギリ俺ら世代以上だね。
ウィニー世代。
ウィニー世代より前だね。ウィニーの前にね、
うん、
あの、割れっていう概念があったんですよ。君の多分ダウンロードの文化ってライムワイヤーで、うん、ライムワイヤーの前がウィニーでしょ。
そうですね。俺はウィニーから共有ソフトに。
というのを知ったでしょ、
うん、
あの、知ってるだけね。
そうそう。
あくまでそのようなものはね、我々清廉潔白、うん、年間50人でニュース、パーソナリティは、そのように手を出してません。
あ、そうか、そうか。
はい。そういうものがあったということは知っていると。
なるほど、なるほど。
あの、一部報道で知っていると。
一部報道。
はい、うん。でね、その前にね、割れっていうのがあったんですよ。
割れ。
割
れっていうとごめん、あの、あっちの割れしか思いつかないんですよ。まあまあまあ、
君はそれでいいと思う。
あ、そう
です。そうやって生きていけばいいと思う。
やめてよ、そういう言い方。まあまあ、
はい。
そういう割れね。
はい。で、割れっていうのがあってですね、うん、あの、まあ、いわゆる、まだネット共有ソフトとかそんなものがなかった時代に、
うん、
まあ、海外のソフトとかで、
うん、
あの、うまいことをダウンロードすると、
うん、
あの、フォトショップとか、
うん、
なんかそういうソフトとかね、
あ
の、
あ
ーゲームの、あの、中身とか、ダウンロードできたっていう、そういうアングラサイトが、秘密サイトがあって、
うん、
そこで秘密のパスワードっていうか、秘密の URL 入れると、
うん
うまくダウンロードできたって時代がいて、そういう趣味があったんですよ。
あ
で、そういうのを、あの、全部海外にやったんですよ。
うん、
海外で、そういうソフトウェアをダウンロードできるっていうんで、
うん、
ウェアーズって言ってたんですよ。ソフトウェア
のウェア。
ウェア。で、ソフトウェアのウェアって WARE じゃないですか。
はい、
に最後に、まあ、ズって意味で Z をつけるんですけど、ウェアーズっていうのがあって、はい、それを割れずって日本で言ってたんですよ。
あなるほどね。
うん。で、それが、あの、割れの語源です
よ。あーローマ字読みした感じだ。
そうそうそう。で、まあ、割れ中。まあ、あの、中は、あの、あれですね。なんか、そういうのやってるガキンチョみたいな、今の忍者の意味ですから。
あそうですね。
うん。
うん、
割れ中。
割れ中。
でも30歳。
でも30歳。
はい。はい。で、この、出品さんのね、来た、うん、ダウンロード規制っていうのがありましてですね。
うん、
最近ちょっとテレビでもやってたんでご存知ですか？
テレビで？
テレビで、もう、まあ、ニュース等々で。
これなんか法案が決まったみたいな感じ？
というかね、結構前から決まってたんですよ、実は。
うん、
2年ぐらい前にですね、
うん、
ネットの違法ダウンロードとアップロードを、
うん、
まあ、規制かけましょうということになって、うん、で、まあ、もう違法化にはなってるんですよ。
うん、
でも罰則なしだったんですよ。で、それが刑事罰がつきますよってのが今年の10月から。
う
ん、で、これはあの改正著作権法といって、いわゆる著作権法ってあるじゃないですか。う
ん、
あれの改正です。
うん、著作物があるのを、うん、なんかそういったのでダウンロードしちゃうと、普通に逮捕されちゃうみたいな。
逮捕というとね、また、これはまあ、逮捕されるのかが今回質問ですけど、逮捕されるのとまたちょっと、そこもあるんですけど、
うん、
今回、まあ、大きく分けて、そのなんていうの、変わるところは3つで、うん、1つは、アップロードとダウンロード、
うん、
この2つが、
うん、
刑事罰化します。さっき言ったように。刑事罰がつきます。はい、要は今までは、うん、違法ってだけで罰則はなかったんだけど、
うん、
まあ、アップロードで、あ、違う、ダウンロードで懲役2年。
お
まあ、2年以下ね。 2メーカーでアップロードでなんとびっくり懲役10年以下
すごいね、
うん、だからいわゆるあのアップロードした神とか言われてるやつがいたじゃないですか。神に厳しいですよ今回は。
なるほどね、
うん、まあどう考えてもまあネットの違法なものが蔓延するっていうのを考えると、
まあアップ者を厳しくするべき
ですよね。
あまあだからあれでしょ、所持なら OK だけど売買してたら厳しくなるみたいな。
そうそうそうそう、あのシャブとかも買って使ってるやつより売買の方が厳しいでしょ、うん、あれと一緒やん、
うん、
そういう感じでやってるわけです。
逆にしたらいいんじゃないの、あのダウンロードしたやつが懲役20年で、うん、あのアップしたやつが懲役2年とかだとさ、みんなアップしてさダウンロードしなくなっちゃうみたいな
逆にダウンロードするやつがいっぱい捕まるからいいかもしれない
、はあ、確かにね、
はい、っていうのが、まあ、はい、まあ、著作権法っていうのがもともとご存知の通りあって、うん、まあ、他人の DVD とか、ハリウッドの DVD、うん、勝手にコピー作っちゃいかんよとか、
映画とかね、
そういうやつがあって、それの改正なんですけど、うん、で、これで逮捕されるのかっていう話ですけどね、
うん、
現実にはね、
うん、
まあ、逮捕は、多分最初にちょっとだけあって、
うん、
そうそうないでしょう、というのが、見解ですね、
スピード違反的なぐらい、
うん、というかですね、うん、まあ、その確かにスピード違反的な側面ありますよ、うん、もうこんなもん捕まえようと思ったら、
うん、
いくらでも捕まえられるんですよ、うん、いろいろ調べたんですけど、
うん、
例えば YouTube に違法な動画が上がってますと、
うん、
でそれを見るっていうのが、
うん、
ダウンロードに相当するのかっていう議論があって、
あ、なるほどね。
要するにあれ見るっていうのはパソコンにデータが降りてきてるわけですから、別にでも保存してるわけじゃないですよね、
はいはい、
でもパソコンにそのこれパソコンの中身の話ですけど、
はい、
動画のデータを、
はい、
ちょっとずつ下ろしてきて、ほらダウンロードバーみたいなの進むじゃん、
はいはい、
YouTube の、
はいはい、
あれちょっとずつファイルを下ろしてきて、
はいはい、
で再生して終わったら消えるんですよ、はい、
そうだね、
でそのダウンロードはどうやねんっていう話 で、
うん、
でこれがね実に曖昧に書いてあって、
うん、
やろうと思えば多分逮捕できます、
じゃ あの違法な YouTube、 まあ違法なっていうか、
うん、
まあ、他の人が上げたなんか誰かのライブ映像とかそういうのを見ただけで捕まっちゃう可能性はあるっちゃある、
うん、あるし、例えばなんでしょうね、
うん、
山本太郎さんが半原発メッセージビデオって言って上げて、
うん、
それのテーマ後ろのテーマ曲にちょっとマイケル・ジャクソンのサンプリングを入れたと。でんでんでんでんって入れたとするじゃないですか。
はい、
バッドの、
はい。
あれを SE として使ったら、はい、違法アップロードで懲役10年ぶち込むかもしれません。
すごいね。
やろうと思えばできます。
なんで捕まったのって言ったら、うん、山本太郎の動画上げたからみたいな。
あれさ、でそれ府中刑務所行くじゃん。
はい、
おめえ、新入り何やって入ってきたんだって、
はい。
YouTube にアップロードして、さっぱり話し通じないと思います。府中刑務所に入ってる親分たちと。
逆にいいですよ。お前、とんでもないことしたんだろ、ね、
う懲役10年って半端ねえな。やろう、大物だと来たみたい
な。なんか、パソコンでなんかやったらしいぜ、みたいな。
多分、刑務所入って懲役10年って相当大物ですからね。
あ、鳴り物で入ってくるみたいな。
強盗傷害4回目ぐらいだと思いますから、
なるほどね、はい、じゃあ結構ドラフト2、3位ぐらいのレベル、
2、3位ぐらいのそうそう、ギリギリ中堅には映るぐらいの感じの、
あ、なるほどね、
本当に10年いたら、ところがですね、
うん、
実際じゃあ、
うん、
まあ本当に警察が本気捕まえようと思って、
うん、
山本太郎が、
うん、
マイケル・ジャクソン入りの動画をアップロードした、うん、瞬間に捕まえるかっていうと、
うん、
捕まえられないんですよ、
うん、
実はですね、著作権法改正案なんですね、
はいはい、
で著作権法っていうのはまあ一応刑法に入ってるんですけど、
うん、
申告罪なんですよ。
あ、
申告罪っていうのは親が親しい、うん、人が、
うん、
告げる罪、申告罪、
ね、
申告罪って言うんですけど、これ何かっていうと、うん、被害者が告発しないと、
うん、動かない、
逮捕というか控訴ができない、正確に言うと、ま
あ、
要は裁判立てにできないっていうことです、
はいはい、じゃあまあ作り手とか事務所が言わないとってことか。
そうなんですね。だから警察が、まあ、いわゆる、あっさり想像される、いわゆる監視社会が、
うん、
警察が YouTube ずっと見張ってて、もうアップロードした瞬間に、うん、よし、こいつ、なんか、左翼だから逮捕だ、みたいな、のはできない。
なるほどね。
まあ、でも実際のところは、まあ、ガッチガチに文部省の天下り、団体であるジャスラックさんが著作権を管理してらっしゃるので、著作権の一括管理というわけのわかんない仕組みがこの国にあるので、
はいはい、
著作者でなくても、
うん、
ジャスラックさんが違法だと言えば違法だと、
まあね、
そこでジャスラックさんと警察さんが組んだら何でもできるというもんではありますけど、
ああ音楽役だ、
はい、音楽役だCD 役だですよ、
CD 役だですよね、はい、まあまああれはまあまた なんていうんですか、非常に日本の音楽を苦しめてる団体だと思うんですけど、
まああれはね、うん、ジャスラックさんが、うん、例えば違法アップロードとかダウンロードがあるために、うん、CD が売れない困ったっていうのはどこが間違ってるかっていうと、うん、売れない困ったの部分が間違ってるんですよ。
あ、
例えばハリウッド映画がありますよね、
はい、
ハリウッド映画っていうのはそもそも根本的に商売なわけですよ、
はいはい、
要するにまずお金儲けしたいなという人がいると、
うん、
でこういう映画を作って、
うん、
こういう映画館をいっぱい作って、
うん、
映画館でバーってやって、うん、人呼んだら金儲かるんちゃうかって言って、はいはい、映画を作るわけですよ、
はい、
でその映画を作るという仕組みがまず商売としてあって、
うん、
でその中で名作とか芸術とかを文化を育てていくわけですよ、
はい、
でアメリカのそのハリウッドとかが、
はい、
いまいち困ってないのはそこベースが商売だから。で、翻って日本の音楽ってのはどうかっていうと、
はい、
まず基本的に音楽なんですよ。
あ、
漫画にしたって基本的にまず漫画なんですよ。
はい、
で、それ、漫画とか小説とかね。
うん、
まあ、いわく、文化事業ですよ、
うん。
まず文化事業なんですよ、
うん。
で、それをどうにかしてお金に変えようとしてるから、
商売がベースになってないってこと
から、そもそも売れなくて困ったっていう事態に陥るんです。
うん、
だから初めから商売としてやってれば、
うん、
そもそも例えばインターネットみたいなものが出た時に YouTube みたいなものができることは全然予見できるわけで、
うん、
もうインターネットが出た時点でテレビはなくなるって言われてましたからね、
はいはい、
もうそういうことは予想できるわけで、そしたらそれなりの、うん、利用の仕方とか、
うん、
お互いうまいことやって共生していくやり方とかね、構築できるはずなんですけど、
そうそう、うん、
いやいやいやいや、ダウンロードダメやしって言ってずっと言い続けた結果、
うん、
で最初は良かったんですよ、それで、
うん、
CD を借りてきてダビングするなんていう人はごくごくわずかだったから、
うんうん、
ね、だけど、まあ、実際のところも、そんなハイテクニックじゃなくてさ、
うん、
iTunes に CD 入れるだけでさ、
うん、
一発で MP3 になって、もう、そのまま iPhone に入るじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、YouTube だってあるじゃないですか。
はい。
まあ、そんな、みんなが、その、いわゆる、違法ダウンロードと呼ばれるものをあっさりできるようになっちゃうじゃないですか。
うん、
でそんなのは別に予想できたことなので、アメリカとかはちゃんと対応してるんだけど、
うん、
日本はいやいやいやいや、ダウンロードダメやしとか言い続けてきただけで何にもしてこなかったから、それはまあ、ある日売れなくなった時に困るよね。
そうだね。
だから売れない困ったって言うてるところが、お前ら何も対策してないやろって。
そうだよね。
そこは間違ってるっていう。
ああ、まあ縛ることしかしなかっただろうからね。
まあ、縛るっていうか、認めません。ダメです。そんなのはなしです。
なんか、もう、ね、YouTube とかだって見放題だからさ、
うん、
もう全然それの上でなんか、やっちゃえばよかったんね。
そうそう。いや、だから、まあ、アメリカなんかそうして、
うん、
ちゃんと YouTube も、うん、むしろ逆に映画の売り上げアップにつなげてますよね。
そうですよね。
日本で比較的それをうまくやれてるのは、角川グループですね。角川グループは電子コンテンツっていうものができて、
うんうん、
それをダウンロードするだろうサイトが出てきたことに対して、
うん、
まあ先手を打ったとまでは言わないんですけど、
うん、
割と早い段階でそれをどうにかして商売の、なんていうの、売り上げアップにつなげようという動きをうまく取ったんです
ね。
ちょっと前に、もう何でもない、5年ぐらい前か、鈴宮春日の憂鬱っていうアニメが大ヒットしたんですけど、
はい、
あの時、あれは結構人気、もともとまあ結構人気のあった原作なんですけど、
はいはいはい、
でそれを結構かなりハイクオリティにアニメ化したんです。
うーん、
で、まあ、いわゆる話題作なんですよ。話題作で、でそれテレビで放送した、
うん、
で放送したのを即アップしてるやつがいるんですよ。なんですけど、
うん、
それをあえて放置した角川は、で放置したことによってネットでこれ面白いって盛り上がって、でどんどん最後に向けて加速度的に視聴者が増えていって、
あ、
まあ、
結果
はまあエヴァンゲリオン以来の大ヒットですね、アニメとしては。
それはなんかあれですね、モンティーパイソンと似てますね。
ほう、
なんかモンティーパイソンも、
はい、
なんかYouTube とかでネタが上がるようになって、なんか、くっそーみたいな、
うん、
もっと面白い動画アップしてやるみたいなことに言い出して、で、なんか、それで、より面白い自分たちで考えて、
うん、
その、ネタを、
うん、
コントを上げていったら、
うん、
まあ、
レンジブームが来ちゃったと。
そうそう。で、それで DVD の売り上げが倍増したみたいな。
うん、ああ、そうですね。まあ、本当にそれもそうで、
うんうん、
もう結局だから、なんていうかな、 違法ダウンロード規制っていうのは、うん、本当だったら100人買うはずだった DVD が20人もうネットで見ちゃったから80枚しか売れへんかったっていう言い分でしょ、うん、ちゃうんですよ、
うん、
あの本当は100枚しか売れない DVD なんだけど、うん、それは1000人見て100人しか買わないんですよ、ね、1割の人
そう、ね、
で1000人見る人をあの2000人にすれば、うん、あの買う人が2割減っても160人になるじゃないですか、
うん、そうですね、
あの DVD 買う人が結果、はい、でそうやってあの増やしていくのがネット時代の正しいマーケティングなんだけど、 そこ全部怠ったから、
うん、
それはまあ成り立ちません
よ。そもそも普通に考えてさ、うん、フライヤーなんかもさ、
うん、
1000枚配ってさ、
うん、
さあの30人来るか来ないかのぐらいのもんじゃないですか。
そうそうそうそうそう、重要なのは母数ですよ。
そうですよね、うん、だからネットで逆にねこうどうですかみたいな感じでうまく扱えばいいと思うんですけど、まあまあまあ、じゃあ逮捕されるとなると
まあされないでしょうねというのが、
実際に取り締まるのは難しいと、
うん、どっちかというと、
うん、
いざという時に逮捕できるようにするっていう意味合いの方が強いんじゃないですかね。
あ
これでさあもうアップしてる使ったるぞっていう意味はあんまりなくて、
うん、
あのなんかもう今までこいつなんかすごいちょっと同行してるんだけど法律がないから逮捕できないっていうのがあって、
うん、
そいつを逮捕できるようにするっていうところで、
あ
今回もう一つちなみにあの違法化されてて、
うん、
あの DVD のリッピングが違法になりました。リッピングってあのパソコンに吸い出すの、
はいはい、
DVD 借りてきてパソコンに吸い出して後で見ようって、まあ、みんなやってたと思うんですけど、
そうですね、
あのこれがね違法になりました。
うーん
でこれなんか一部で、TSUTAYAで CD 借りてきて iTunes に入れたらいかんのっていう話になってるんですけど、そこね、あの、はっきりさせておく。大丈夫です。
へ、それとは別ってこと？
あの、別っていうかですね、今回違法になった、うん、あ、まあ、ちなみにこの DVD のリッピング違法になりましたけど、まだ刑事罰はありません。なんですけど、あの、今回、そのリッピングで違法になった部分っていうのは、正確にはね、うん、リッピングではなくてアクセスコントロールの回避っていうやつなんですよ。もともとですね、
うん、
借りてきて私的な複製ってのは OK なんですよ。
要
は CD を借りてきてテープに落とす、それは OK なんですよ。なんですけど、一昔前にコピーコントロール CD ってあったのご存知ですか？あの小室哲哉のレベルあたりからよく出てたんですけど、はい、CCCD って言って、
ね、
コピーコントロール CD って言って、あのパソコンで読み込めないようにしてる CD っていうのがあるんですけど、ね、うん、でそれを回避できるんですね、ソフト使えば。
はい、
でそのコピー、ね、それをコピーコントロール技術の回避っていうのがあって、
うん、
で著作権法に私的な複製はしていいけど、
うん、
コピーコントロール技術の回避はしちゃダメだよっていう、
外しちゃダメだよ
ってあったんですよ。で DVD は似たような仕組みがあるんですけど、コピーコントロール技術じゃないんですよ。アクセスコントロール技術って言って、
うん、
コピーを防止する目的のものじゃなくて、
うん、
ほらアメリカで買ってきた DVD が再生できないでしょ。
はいはいはい、
で DVD ってリージョンっていうのがあって、
うん、
どこの大陸では再生できるって設定が5つぐらいもあるんですよ。で、アメリカと日本違うんで、アメリカで買ってきた DVD って日本で再生できないんですよ。
うん、
で、そうやって大陸間でのコピーを防いでるんですけど、まあ、なんで防ぐかっていうと、
うん、
DVD の価格を大陸ごとに分けるためです。
あ、
要するに日本で3000円の DVD があって、うん、アフリカで3000円で売れるわけないんで、
ないない
年収に相当するような金額のさ、DVD でさ、スパイダーマン買わないでしょ。だから、売れるわけないんで、向こうでもっと安く売るわけですよ。
確かに。
うん、
結婚のお約束で DVD をプレゼントみたいな。
そうそうそう。給料3ヶ月分の。
ちょっと違うだろう
ね。うん、そうなっちゃうんで、うん、で、その大陸ごとに値段を分けるためにリージョンっていうのをやって、大陸ごとで、再生できる機械を設定してるんです。それがアクセスコントロールなんですね。で、これを解除するっていうのが違法に含まれてなかったんですよ。うん、だから DVD を借りてきてコピーするっていうのが違法性全然なかったんですけど、
うん、
それが違法になりました。で、現実今、いわゆる DVD 吸い上げソフトなんて山ほど売ってますけど、
うん、
あれは全部そのリージョンっていって、アクセスコントロールの部分を解除しないと読み込めないので、
うんうん、
まあ、実質的に DVD のリッピングができなくなります。うん、というのが今回の解説ですね。
あ、まあ、してもいいけどってこと、捕まるよってことでしょ。
捕まらない。
あ、捕まらない。
うん、
あれでも
罰則がないもん。
あ、
違法行為だけど罰則がない。
ああ、わけわかんないね。
うん、
なんか、
うん、
なんですか、抜いて、私で抜いてもいいけど、お触りダメよ、みたいな。脱がしちゃダメよ、みたいな。
ああ、まあまあまあ、そんな感じだね。
うん、 わけわかんねえな。違法なんだ。
違法です。けど、罰則はないんで、うん、罰則がない限り、うん、逮捕のしようがないと思います。
なんかさ、やっぱこう、アメリカとかさ、うん、そういうダウンロードとかするのとか、もうさ、すげえ日本より進んでるイメージがあるんですけど、
うん、
実際どうなんですか？
いやー、全然進んでますよね。その最初の言った割れずの事例っていうのも基本的にはアメリカでしたからね。
うん、
ない、ないんだったら自分たちで作ればいいじゃないみたいな気概が、やっぱアメリカの方には全然あるので、
うん、
まあそもそもあのコンピューターって、もっと、まあキーボードなんか英語、タイプライターですし、
うん、
あの英語圏のものなんですよ、
うん。
で、プログラムなんかも基本的に英語で書くわけですよ、
はいはい、
中身は。
はいはい、
だから、もうアメリカ人の方がパソコンを使いやすいっていうのは確かにあるんですけど、
うん、
まあそういう意味で言うと、そのソフトウェアの技術なんかも5年はまあアメリカの方が進んでますからね、
うん、
のもあるんですけど、基本的にアメリカ人ってないものは自分でやったれっていう精神が基本的にあるんで、うん、日本人でなんか、なんだろうな、あの、なんかみんな使ってるウィニーがあるから俺も使ってみようみたいな感じ。
そうですね。
あの、もう、あ、ウィニー思いついたって言って作るやつはごく少数なわけじゃないですか。
そうですね。
ウィニーってのはこれすげえんだぜ、俺、うん、あの、調べたぜってやついなくて、うん、みんななんかのまとめサイトで読んだりとか、
うん、
なんならコンビニで500円ぐらいで売ってる解説本読んでからやるじゃないですか。
うん、あ、いいね。みんなやってるからやってみましょうみたいな。
そうそう。で、
あ
の誰でもわかるウィニーみたいなさ、雑誌が、ちょっと裏物っぽい雑誌があるわけでさ。
そうですね。
そういうの見てみんなやるわけ。うん、でそこら辺で言うとアメリカ人みんな自力でやろうとしますから、ね、
うん、
俺はファミコンが好きだっていうだけでファミコンの、何、あのカセットのデータを、うん、あのダウンロードできるサイトを作ったりしますから、
ね、そうですね。
やっぱそういうので言うとエネルギーは向こうの方がありますから、
うん、
アメリカの方が進んでます。
なんかほら日本とかだとさ、今こんな状態で僕たちがこう、うん、平和というか、収まってね、生きてますよねみたいな、生活できてます、
う
ん、いいですよねみたいな、
そうそうそうそう、
いいですよね。でちょっと異端が入るとうわーもうみたいな、
うん、そうそう。でもみんなやると、うん、みんなで渡れば赤信号も怖くないってやつ
っていう感じありますよね、
うん
う
んうん、
やっぱそういうところにはそういうなんか法案の縛り方みたいなのは出てくるんですかね、
うん、でもね本当ね、うん、日本のね、ジャスラックだけは意味がわからないんですかね、
あ、
知ってます、有名なジャスラックってあれどういう仕組みだか知ってます？あなたがミュージシャンになるじゃないですか、
はい、
CD 出すじゃないですか、うん、で CD 出すとあのその売り上げの一部がジャスラックに著作権管理料として払われるんですよ、
はいはいはい、
まあ要するに俺がお前の著作権バッチリ守ってやるから
見かじめ料でしょ、
まあまあまあまあ実質見かじめ料なんですけど、
うん、
もし違法なやつが見つけたら俺はビシッて言ってやるから、うん、ちょっとまあ金銭よこしなさいよって言って、はいはい、ジャスラックが取っていくんですよ、
はい、
なんだけどあの昔これ有名な話で、筋肉症状態の大月健二、
はい、
大月健二が自分の本をちょっと書こうということで、
うん、
その自分の本の中で自分の CD の歌詞を引用したのね、
はい、
そうするとあのジャスラック に登録されても使うときって、使用料ってのは払わなきゃいけないんですよ、
そうですね、
事前に。で、自分の曲なんだけど、ジャスラックに登録されてるから、うん、ジャスラックがその歌詞、本に入れる歌詞のね、
うん、
著作権料払えていて入れたんですよ。
はい、
でも、なんか奇妙な仕組みやなと思って入れたんですよ、
はいはい。
で、そのお金が一向に振り込まれないって
。なるほどね。
そのお金一体どこに行ったんだって。それをね、一時期お月にね、ライブの旅に行ってたらしいですよ。俺が振り込んだから間違いないって言ってた。マネージャーに一切任せないで振り込んだらしいですから、全く振り込まれてないらしいです、そのお金が。
ジャスラックに？
ジャスラックに振り込んだお金が、
うん、
要するに著作権使用料として払ったわけじゃん、
はい、
使用料の一部って著作権者に回しますって名目なわけじゃん。
ああ、じゃあ結構返ってこないってこと
ね。そう、1円も返ってこない。何百円か払ったんだけど1円も返ってこないみたいな話。
なんか結構ミュージシャンとかもとも揉めてますよね、よく。
うん。まあ何しろ、いわゆる世の中でメジャーデビューといって、いうことはテレビに出ることだけど、
うん、
テレビってのは、テレビ局ってのは一括契約っつって、
うん、
ジャスラックに、俺たちジャスラックに乗ってる曲バンバン流すから、
うん、
まあ、一曲いくらなんてケチなこと言わずに、年、
うん、
いくらで払うわってバーンって払ってんの。
うん、まあ、ラジオ局とかも多分そうです
よ。そう、ラジオ局とかもそう。うん、だから、一曲ごとにいくらとか払ってないんですけど、
うん、
で、日本でメジャーデビューするってのはテレビとかラジオに乗るってことなので、はい、で、そうすると、当然ジャスラックの管理下にある曲しか、 できないわけですよ。じゃあ、ジャスラ君管理下にない曲をテレビ局が放送するかっていうと、放送するためにはそこに著作権の問題をクリアしなきゃいけないから、著作権者に連絡取って使っていいですかって確認取ってって、うん、まあそんなんできないじゃん。
そうですね。忙しい。手間暇かけられないです
か。そのテレビの人は忙しい。だから、いわゆるメジャーデビューをしようとするミュージシャンはジャスラックの参加に入らざるを得ない。
うん、
そして入った結果、お金がどんどん取られていって、CG の値段が3000円を超えると。
もうね。
はい。
厳しいですね。
厳しいですね。
だって本当ミスチル、ミスチルとか福山さんとかサザンぐらいにならないともう無理ですね。
まあ、なっても取られてますからね。
うん、でも、うん、そのぐらいになるとさ、もういいよいいよみたいになる
じゃん。まあまあ、サザンさんにそんな固いこと言いませんよみたいな感じになるだろ
う、ね。ない
じ
ゃん。うん。だってもう、あれでだってもう何人の一生食わせてんのって感じ。
そうあの、天下り職員のね。あ、ちなみにさっき天下り言ってますけど、
はい、
文部科学省の、天下り財団です。ジャースラックっていうの。
ジャスラック。
ジャスラックのビルが確かだって、なんか文部科学省の予算かなんかで作ってんじゃなかったっけ、確か。
トマトでも投げに行きますか。
本当ね、最近違法ダウンロードに反抗して、アノニマスっていうアメリカのハッカー団体がね、
はい、
違法ダウンロードに抗議するって言って、日本の霞ヶ関攻撃しようとして、霞ヶ浦の河川事務所を攻撃してしまうというね、お茶目な一面見せてるんですけど。
あれは結構、ネット界隈は空いてましたね。
あれね、霞ヶ浦のね、川を管理してる痛い系なおっちゃんのね、データが全部飛んでね、おーみたいな。でも、後でちゃんと直したらしいですけど。まあ、ほんとね、アノニマスはどうせ直したらすごい使いやすくしてあるとかしてほしいですけど。
そうですよね。
なんかアノニマスがハッキングした後のホームページがすごいサクサク動くとか、
動くとかね、
そういうの夢ありますけど、
あとマックを1台プレゼントとか、ね、郵送で、
うん、そんぐらいやってほしいですけど、まあ、それでそのことやってるんですけど、本当にジャスラックを攻撃してほしいです。
ああ、
そうですよね。ジャスラックもそのサイトダウンなんてケチなこと言わずにさ、
うん、
その裏側にあるなんかさ、えぐい帳簿とかあるでしょ、なんか。どうせジャスラックの社員なんてクソ文系なんだからさ。もう、もうコネと営業力だけで入ったような、もうなんかもうチャラい、もうなんか、うんこみたいな人でしょが入ってるんだからさ。
怒ってますよ、クラシ
もうそんな、もうなんか、どうせ USB メモリとかなんか緩い管理してる
ん
でしょ、
もう
なんか、そういうデータ抜いちゃいなさいよと思うんですけど。
いいですね。もう、ひっちゃかめちゃかめ。あと、ジャスラックに登録されてた、楽曲が全部消えるとかね。
データベースが
そしたらもうね。
うん、もうね、うん、新ジャスラック立ち上げるあるで。
やばいよね。
うん。
だってもう昔の、これ違いますよって
なる。違いますよって。で、長渕とか強行に、いや、預けてない。明らかに、もうバンバン放送でない。いや、うちは預けてない
で。ああ、やばいですね。
うん、かまやつあたりがやってくれそうですね。
あ、
かまやつ長渕あたりはそこら辺反抗してくれそうですけど。
そうですね。あと、泉谷さんとか。
泉谷シールさんとか。泉谷松山千春とか、あの辺はやってくれそう
です。やってほしいですね。うん、それ面白いな
ぁ。うん。それね、やってくれたアノニマスに世界を変えれるね。
あの人たちは、全世界のそういうネット関係のところに手出してるわけなの？
いや、平たく言うと、2チャンネラです。うん、
あれ？
あ、2チャンネラみたいなもんです。向こうの。だから別に誰がとか団体とかじゃなくて、
うん、
2チャンネル盛り上がって、よし、攻撃しようぜ、みたいな、そのノリと一緒です。
ああ、なるほどね。
ただ、それよりちょっと技術的に高度なだけであって。別にそういう団体があったりとか、アノニマス登録会員証ナンバー65とかそういうのがあるわけじゃない
です。なるほどね。
うん、
で、あと、それエンタメチックにしてだけ？動画撮って。
そうそう。で、で、その、変な仮面被ってさ、
はい、
ウォール街オキパイやってる人たちいるじゃない。
はいはいはい、
あの人たちは、ま、なんか、ニコニコ動画でノリノリで出る人みたいなもんです。あの人たちがハッキングしてるわけじゃないです。だいたいアノニマスって何かというと匿名って意味なんですよ。ナナシさんですよ、それ。チャンネルですよ、本当に。
なるほどね。うん、
そんな感じですよ。
じゃあまあ、その霞ヶ浦のおっちゃんは救われたんでしょう
か、ね、はい、救われたらしいです。もう戻ってるらしいです。確認したいですけど。
すごい茶目っ気ありますよね。
茶目っ気で、どじっこだよね。日本語でごめんなさいってツイートしてたから。
その後。偉いですよね。そういう意味で間違いをちゃんと認めるっていう。
そうそう、偉い。
だって、さ、霞ヶ浦こんなとこだぞみたいなさ、写真とか出るじゃん。
うん、超ほのぼのしたどいながらですからね。官僚の彼女もないですからね。
あれやっぱこう漢字の強みですかね。
そうだね。霞が、多分ここ。あ、聞いたことある。ちょっと霞ヶ浦とかいうのは官僚の人たちいるとこみたいな。
そうだね。
日本に1年ぐらい行ったことあるだけの人が。
多分そう。ね、うん。そんなレベルだと思う。うん、 いやいやいや、面白いです。はい。
というわけで、まあ、はい、シュピンさんのご質問に回答しましたということで。
はい。まあ、結果としては、結論としては。
まあ、大丈夫じゃねえの、普通の人は。
ああ。
でも最初はね、ちょっと要注意。うん、今までの感じで見たら、うん。最初にね、適当な人捕まえるっていう警察をやるから。
ああ。
携帯電話、罰金取るとかあったでしょ、運転中の携帯電話。
ああ。
あれも最初だけやってたじゃん。
はいはい、はい。
今、捕まったって話聞かないでしょ。
ああ。
最初だけでしょ。
うん。
あれと同じですよ。
なるほどね。うん、じゃあ、サイコロの目次第ってところ
は
あるでしょ。
まあまあ、最初はね。
あ、なるほど。
まあ、それでも別に家の中でやってる分には捕まれちゃいません、
う
ん。
個人仕様であればという
か。そうそうそう。ド派手にウィニーとか未だにやってなきゃいいんじゃないですか。
ああ
、興味ないでしょ。やってる子だって。
そうだね。聞かないね。うん、
そんな感じで大丈夫です。
はい。
まあ、そんなわけでお便りもいただきましたが、まあ、年間50年です。
これからも。
100回ということで。
はい。
これからも。よろしく52台ニュース。
はい。
はい。ということでお送りしましたのは、クルサシと
T3000 の
年間52台ニュースでした。
イエイ。